ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
Selamat malam, konbanwa. Kyo, 2026年3月16日、私、イーサン・ゲイジチキャンの日本語放送をお送りいたします。今日はニュース、インドネシアの音楽、それともいろいろなインドネシアの情報をお届けします。次はニュースをお伝えします。引き続き、周波数 332kHz や 4755kHz または LL デジタルアプリとウェブサイト LL.go.id から、Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。インドネシアと日本は重要鉱物資源と原子力エネルギー分野での協力関係を構築することについてお伝えします。インドネシア共和国エネルギー鉱物資源省は2026年3月15日日曜日に、東京において日本政府と戦略的パートナーシップ協定を正式に締結しました。この協力関係はインドネシアのバハディル・ラハダリアエネルギー鉱物資源大臣と日本の赤澤陽生経済産業大臣によって協力覚書の証明によって実現しました。この協定の主な焦点は重要鉱物資源サプライチェーンの強化と原子力エネルギー技術の開発です。この二国間会談はインド太平洋エネルギー安全保障閣僚ビジネスフォーラムの傍らで行われました。バハディル大臣は、インドネシアは世界のニッケル埋蔵量の 43% を保有しており、ボーキサイト、スズ、銅、レアアースなどの資源においても、日本と共同で管理できる大きな潜在力を持っていると述べました。鉱物資源に加え、両国は、アジア太平洋地域における低炭素エネルギーの創出を目指し、高い安全基準を満たす原子力技術の分野で協力することで合意しました。それでは次のニュースです。気象庁は雲量が極めて少ないため、ジャカルタで猛暑が発生することについてお伝えします。インドネシア気象気候地球物理庁は2026年3月15日日曜日にジャカルタ地域を襲った猛暑の原因を明らかにしました。この猛暑により気温は前日よりも高く蒸し暑く感じられました。気象庁の上級予報官リフダ・ノフィカラニ氏は2026年3月16日月曜日にボイスオフインドネシアへの声明の中で、この猛暑は強い太陽光線が地表に直接到達したことが原因だと説明しました。中の雲量の少なさが日射量を増加させ、体感温度が通常よりも高くなりました。リフダー氏はさらに、現在の気象状況は首都圏全体で雲の分配が不均一で日射量が非常に強いことを示していると付け加えました。これらの状況により太陽の熱が地表に到達しやすくなり、日中の気温上昇につながっています。こうした状況を受け、気象庁は国民に対し過度の暑さへの暴露を避けるため、日中の野外活動を控えるよう呼びかけました。住民の皆様には帽子や 傘などの防護具を着用し、十分な水分補給を心がけていただくようお願いいたします。気象庁は大気観測システムを通じて気象情報を継続的に更新し、国民の皆様が暑さの影響を早期に予測できるよう改めて参ります。それでは最後のニュースです。インドネシアはイードアルフィトルを前に就職の安定供給を確保することについてお伝えします。ブディ・サントス貿易大臣はヒジラ暦1447年のイードアルフィトルを前に、インドネシアにおける生活必需品の供給を安定していると述べました。政府は祝祭期間中の国民への食料供給の確保に引き続き取り組んでいます。2026年3月16日月曜日にジャカルタのラワサリ市場で取引状況を視察した際、ブディ貿易大臣は政府が定期的に市場の直接監視を実施していると述べました。この装置は商品の円滑な流通を確保し、市場の安定維持のために継続的な検査を行うために講じられています。同省はまた、政府は国民が食料を入手しやすくするため、幅広い生活必需品の品揃えを促進していると付け加えました。イードアルフィトルを前に、特に祝祭期間中に広く消費される食料品など一部の商品の需要が増加します。しかし、政府は市場状況は以前として管理したにあり、供給は十分であると評価しています。政府はインドネシア全土数百箇所の市場を網羅する市場監視システムを通じて引き続き状況を監視していきます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Pasti terpikir saat di jalan pulang. Meski ada hal sedih ataupun hal yang memberatkan, tak apa asal yang bahagia lebih banyak. Karena tidak membuat keluarga dan teman dan orang di sekitar jadi khawatir. Kau pasakan tersenyum dan membuat tolong sedikit. Janganlah kau pendam semuanya di dalam hati. Merasakan angin di saat musim berganti dan menyadari bunga di sebelah kaki. Jika dapat mensyukuri keberadaan kecil itu, kita dapat rasakan kebahagiaan. Hidup sendiri. Setiap manusia merupakan makhluk yang lemah. Kita haruslah hidup saling membantu. Dan kadang-kadang keluar ucapan kasar, tak sengaja menginjak kaki seseorang, atau salah paham berbagai hal.
Voice of Indonesia.
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテイメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の名言です。Isuramu bunme no fukko wa kako no eiko o omoi dasu dake de wa jubun de wa arimasen. Isuramu kyoto wa shinko no kachikan ni motuzuita saikou chiku to henkaku no ryoho no stepu o toru hitsuyo ga arimasu to Haidar Nashir ga imashita。ハイダル・ナシルはイスラム団体ムハマディアの中央執行委員長を2015年から2020年まで務め、さらに2020年から2027年の任期にも再選されました。彼は社会学者、イスラム知識人、そしてジョグジャカルタムハマディア大学の教授です。穏健な真相、進歩的なイスラム運動への一貫した姿勢、そして教育と人道への取り組みで知られています。彼はまた、世界で最も影響力のあるイスラム指導者500人の一人にも選ばれています。学生時代から彼は組織活動に非常に積極的で、ムハマディア学生連盟で活動していました。彼はまた、雑誌スワラムハマディアの編集長も務め、ムハマディアに関する多くの著作を執筆しました。彼の著書ムハマディア改革運動としては重要な参考文献の一つとされています。
リスナーの皆さん、LRIの放送はいつでもどこでもLRIデジタルアプリでお楽しみいただけます。プレイストアやアップストアからダウンロードして、Pro 1、Pro 2、Pro 3、Pro 4、そして Voice of Indonesia を手軽にお聞きください。ニュースやポッドキャスト、さまざまなコンテンツも満載です。ぜひ今すぐLRIデジタルをダウンロードしてください。
Sajadah panjang terbentang diselingi sekedar interupsi mencari rezeki mencari ilmu mengukur jalanan seharian begitu terdengar suara azan kembali tersungkur hamba ada sajadah panjang terbentang hamba tunduk dan ruku hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアのバンド、ウングの新曲をご紹介します。ウングは、パサ、エンダ、コマッキー、ローマンからなるインドネシアのバンドです。ブロックもというタイトルの最新数曲作品を発表しました。この曲は、エンダとオンチが世界の中で人間の人生の意味を深く理解するためのブレインストリーミングの結果です。フルバンド形式でギターのストラムと音楽のビートを伴ったスローポップのニュアンスを締め込まれています。最後は荘厳な響きを持ちながらも歌詞に込められたメッセージ性を強め断食好きの振り返りの素材としてふさわしい好機となっています。リスナーの皆さん、これでウングの新曲Baik dan burukmu をお聞きください。
Pernahkah kau sadari?Hidup takkan mungkin terulang kembali Tak ada yang abadi. Waktu kan menjemput kita kembali. Di ujung hari, persiapkan dirimu. Sudahkah kau mengerti apa arti hidupmu di dunia ini? Sudahkah kau pahami memberi tanpa berharap tuk kembali? Di ujung hari, persiapkan dirimu.
から世界をお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。今回のお便りは、インドネシアの南部に位置するジョクチャカルタ州クロンプログからラマダンの時期に欠かせないある伝統をご紹介します。それはトントンサフール、クントンアンという木魚のような打楽器とサワラートという預言者への参加で、断食前の食事のために人々を起こすという意味の伝統です。ブッティッジョクチャによると、トントンサフールは通常午前2時頃から始まります。地元の若者たちが村中を歩き回り、ケントンアンを鳴らして住民にサフールという断食前の食事を知らせるために起こして回ります。 リスナーの皆さん、このケントガのサイズが様々であることです。それにより非常に心地よいリズムが奏でられます。若者たちは約 1.5km の距離を歩きながらサワラートやサフールを促す歌を口ずさみます。その音色は夜明け前の静かな空気の中に厳かで穏やかな雰囲気を作り出します。クロンプロゴのブンドゥガンロール地区において2012年から続くこの伝統は地域の平穏を守るための住民の工夫でもあります。拡声器を使う代わりにあえて木製の楽器を使用するのはその音がより丁寧で住民の安眠の妨げないと考えられているからです。リスナーの皆さん、この活動は通常ガランタルナと呼ばれる地元の青年団がボランティアとして集まり行われます。午前3時頃に見回りを終えた後、彼らは集合場所に集まり、共にサフールの食事をとって活動を締めくります。ジャワ島の他の地域でも同様の伝統がテクトク、トンテク、あるいはテテクなどの名称で親しまれています。スマートフォンのアラームが普及した現代においても、このケントガの音色は聖なるスキラマダンに欠かせない人々が待ち望む文化的遺産であり続けています。このシンプルな伝統を通じてインドネシアの若者たちは地域の知恵を守ることへの誇りを示しています。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニインドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
ーの皆さん、最新で信頼できる情報は公式ウェブサイト LLE.IT をご覧ください。校内外のニュースをはじめ、文化、経済、エンターテインメントなど幅広い情報をお届けしています。見やすく、早く、正確な情報は LLE.IT、 インドネシア国営放送局 LLE の公式サイトです。
Voice of Indonesia
サヒョノさん、南紀に海を支配したのはインドネシア人、つまりマレ人でした。中国人は出国していませんでした。シルクロード経由で南アジアにアクセスできなくなった後、中国人は海による交易ルートを探し始めました。それが起こったのは11世紀か12世紀のことで、それまではインドネシア人以外には誰もいませんでした。
これは私に8から9メートルまでの波は怖くないの？と聞きました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがない、見てみたいと言いました。彼はすぐに私と握手しました。フィニッシュという用語は19世紀、1830年から1940年頃に登場したようです。実際にそれはヨーロッパに由来する一種の方を示しています。国際用語ではスクナキャッチまたはキャビンキャッチと呼ばれ、方が船首の方向に取り付けられていることを意味します。これらの方は利用島やプリトン島などの列島の西部地域で最初に使用されたようです。19世紀の終わりまでこの種類の方はますます使用され、列島の東側にまで広がりました。それでこのような方はスラウシ島にも到着し、最終的に方は現在私たちが知っているペニシの方になりました。大島国に住むインドネシア人は海洋生物と対峙する際により安定を高めることが求められています。輸送システムを運営し船の建造できる人々の一つがブロコンバヒトです。しかしペニシという用語は1950年代に知られるようになりました。ペニシという用語は一般に20世紀の50年代初頭にのみ印刷物や新聞などに登場しました。1960年、スカルノ大統領の政権はコンテストを開催し、船にスラウシ島からジャカルタまでコプラを運ぶよう依頼しました。当時の新聞ではまだペニシ船とは何だという質問をされていました。なぜなら当時ペニシという言葉はまだ人々に知られていなかったからです。実際公安庁などの記録ではそのような船は今でもパラリと呼ばれているからです。さまざまなパラリの種類、例えばパラリソロンポンとパラリトンコナンがあります。ペニシという用語は80年代、特にペニシ船がバンクーバーに持ち込まれてから一般的な言葉になりました。それ以来、以前はパラリと呼ばれていた船はペニシと呼ばれるようになりました。したがって現在北陸高いペニシという用語は実際には元のペニシが存在しなくなった後に作成されたものです。人々の記憶はあまり正確ではなく、最初のそのような船は1900年にやらにやったという話もあります。しかし誰が誰のためにそれを作ったのかなどは誰も覚えていません。そして第二次世界大戦までオランダの新聞や公安庁の記録などにはそのような反省は全てパラリとして記録されていました。したがってペニシという言葉の手は何か新しいものであり、それほど長い間存在して いなかったものであると結論付けることができます。しかし最新のエンジンの使用によりインドネシアの帆船は70年代に全て姿を消してしまいました。イニシュルサンタラがバンクーバーに連れてとられた時のことは人々がとても誇りに思っている思い出です。そしてそのような船を注文する海外の業界者が増えました。ビニシという用語は列島の造船業者や船乗りたちの誇り高い記憶として持ち帰られました。インドネシアには何百もの種類の船があり、それぞれに独自の名前があります。あらゆる種類の船を表すためにビニシという言葉を使用することは実際にはインドネシアの船製造の財産の価値が上がります。ビニシは1986年にカナダのバンクーバーへの最初の遠征以来世界に知られるようになり、乗組員の一人は現在も航海中です。私は1985年に自分のチームが造船所に入ったのを覚えています。その時私は体に行きたいと言いました。まだ申し込んでいなかったのですが、ついにフィリップさんというフランス人が来ました。私が行きたいと言ったら、彼は私の家に来てねと言いました。当時他の応募者がいましたが合格しませんでした。一方私は成功しました。彼はカナダに行きたいですかと言いました。私はフィリップさんがまだ私の力を必要とするなら行きたいと言いました。すると彼は8メートルから9メートルまでの波は怖くないのと言いました。私はインドネシアでは9メートルの波を見たことがないので見てみたいと言いました。その後すぐに握手を交わし快楽していただきました。当時私は機械部門にいたのですが、多く見立てる仕事もしていました。そこに渡辺ルーの人もいて、私を含めて合計4人でした。私は海軍兵にこの波は何メートルですか尋ねたことがあります。彼らは、ああたったの7メートルだよと言いました。私はもう一度、10メートルのものはどんな感じですかと尋ねました。日本の帆柱とペニシと呼ばれる7枚の発達した帆を頼りに、 WH は12世紀以来インドネシアの船員にとって目的地まで航海する主な力となっていました。 11 insert 7 Rosli Dabin 風向きに応じて帆だけを頼りに航行していれば、もしかしたら数時間後には風向きも変わってくるかもしれません。このように WHO がないため2時間または1日航行できない可能性があります。機械を使えば速度や到着時間も計算できます。風に頼っているといつ冬が来るか予測できません。通常ピニシを作るには1年以上かかりますが、今回アンジュガンビーチとロサリビーチで作ったピニシが最も早く完成しました。25人が作業し、1ヶ月半以内に2つの船がほぼ完成しました。使用される木材はアイアン材、ビーティ材、チーク材の3種類のみしかありません。この木材が選ばれたのはその強度のためです。木材だけで船を建造することは許可されていません。以前はビティ材で作ったフィニッシュが存在していましたが、今ではビティ材がほぼ絶滅して新規希少になってしまいました。したがって残りのビティ材は船の骨としてのみ使用され作られました。これで骨が折れることはなくなりました。デッキは地空材料で切っています。まずは骨格板を1枚ずつ並べて、そして本体が完成したら骨組みを取り付けます。骨組みを設置した後ツロを設置します。ここにはサッシがもう完成し、雨どいが完成し、それが床であり、それが部屋です。部屋は壁と間仕切りでできています。これがループされた後、この部分は低くなります。それから帆柱を立てます。その後、 ボスロープ、オバイシラヒモを取り付け、最後に頬を取り付けます。
リリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリリ。
ベニシハンセルを作るための製造法と計算は19世紀以来、ブルクンバのアラモラの人々に知られています。しかしドイツの歴史家ホルスト・リブナーが行った調査によると、この造船システムを知っていた人たちはレモレモ族のわずか10人だけです。このやり方はタタタルと名付けられています。
こんな感じです。造船の専門家にとって重要なことはマンリタルピー、つまり船の長さ、幅、高さについて知ることです。そこは6メートル、長さは30メートル、高さは3メートルです。彼らはちょうど良いするところまで続けます。私たちはこの分野での経験があります。バランスが取れていると言わなくても正確な技術と経験があるので、6メートルに達するほどバランスが取れています。みんなそれぞれの専門知識を持って働いています。この世界遺産の根幹にあるもの、それがその作り方です。船は図面などを持たずに作られとよく言われますが、実はそうではありません。ガズリはなく、メーターに記録されるさまざまな測定値に変換される公式があります。船体のペグの一番の長さ、フレームの位置などサイズを決定する標識とともに使用されるさまざまな判例があります。この知識を今日でも受け継いでいるのはレモレモ族の新村です。タタタルという造船方式を採用しており、最大で長さ14メートルの船を作ることができるそうです。 PLM 船や70年代にピニシと呼ばれていた船はもっと大きかったです。つまり1930年代から1950年代のアラ族はより大きな船を作るためにタタタルと呼ばれる新しい製造法を生み出したという形跡があります。船の建造は非常に複雑な作業です。一般に帆船は18世紀の産業革命以前に存在した最も複雑な人類の創造物であると認識されています。これは人類の歴史を通じて帆船ほど複雑なものは建造されていないことを意味します。私の知る限り、この船の部品または物の数は携帯電話の部品の100倍です。そして全ての部品が新しく機能する必要があります。携帯電話も同じで、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると携帯電話は機能しません。船も同じように、小さな部品の一つでも取り付け持ち上げると電話交換できなくなります。そしてもう一つの大事なポイントがあります。船は正方形のオブジェクトではなく、曲線によって作成されます。カーブは調和していなければなりません。カーブが曲がっていると船は航行できません。おそらくここで曲線の計算方法を教えられたことを覚えている人もいるでしょう。その部分はとても複雑です。しかし船舶曲線が調和している場合にのみ機能するため、この船を作るためには曲線を計算する必要があります。これらの曲線を作成するための知識は船と姉妹から列島で行われてきました。そしてそれらの曲線を概念化する方法は10世紀から20世紀半ばの船とあまり変わりません。これらのことは非常に複雑なので、一般の人々には理解できません。しかしそれをもっと理解し、誇りに思えるものにするためには、そのような事柄が単なるフィニッシュで終わらないように、もっと公認され、一般の人々にもっとよく紹介されるべきです。
Voice of Indonesia。
mata dan kulihat dunia telah ku terima anugerah cintanya. Menyesali yang ku punya, tapi ku sadari ada lubang dalam hati. Ku cari sesuatu yang mampu mengisi lubang ini. Jawaban apa yang dikatakan oleh hati. Apakah itu kamu? Apakah itu dia? Selama ini ku cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cita yang mampu melengkapi lubang di dalam hati? Ku mengira hanya dia lah obatnya, tapi ku sadari bukan itu yang ku cari. Teruskan perjalanan panjang yang begitu melelahkan, dan ku yakin kau tak ingin aku berhenti. Apakah itu kamu? Cari tanpa henti. Apakah itu cinta? Apakah itu cinta yang mampu melengkapi lubang di dalam hati?
Minasan, zannen nagara kore de 1 jikan o mou tachimashita. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow surukoto mo wasorenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Insta to TikTok wa VOI _ official, YouTube wa VOI official. Anata mo RRD Digital Apri to website rrd.co.id de Voice of Indonesia no housou wo kiku koto mo dekimasu. そして受信報告書はメールで voilisteners@gmail.com に送られることができます。それではまた次回お会いしましょう。